それでは聖書拝読、読む記40章1節から14節までです。旧約聖書の830ページです。お願いいたします。主は仰せになった。全能者と言い争う者よ、引き下がるのか。神を責め立てる者よ、答えるがよい。ヨブは主に答えて言った。私は軽々しく物を申しました。どうしてあなたに反論などできましょう。私はこの口に手を置きます。一言語りましたが、もう主張いたしません。二言申しましたが、もう繰り返しません。主は嵐の中からヨブに答えて仰せになった。男らしく腰に帯を捨てよ。お前に尋ねる、私に答えてみよ。お前は私が定めたことを否定し、自分を無罪とするために、私を有罪とさえするのか。お前は神に劣らぬ腕を持ち、神のような声を持って雷鳴を轟かせるのか。威厳と誇りで身を飾り、栄えと輝きで身を装うがよい。怒って猛威を振るう、すべておごり高ぶる者を見ればこれを低くし、すべておごり高ぶる者を見ればこれをくじき、神に逆らう者を打ち倒し、一人残らず塵に葬り去り、顔を包んで墓穴に置くがよい。その時初めて私はお前をたたえよう。お前が自分の右の手で勝利を得たことになるのだから。
それでは、あってある神の愛に包容される幸いと題して、設楽先生より説教を賜ります。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、おはようございます。
おはようございます。
はい、それで足を洗ってください。はい、11月に入りまして、今日は読む記の40章ですね、取り上げることになりました。皆さんともに読む記を学んでまいりましてですね、いよいよ40章に入りまして、来月12月ね、月初めにいつも読む記をご紹介しておりますけど、来月12月でね、読む記、終わることになるかなというふうにね、思っていますけど、3年かかりましてね、読む記をお話してまいりましたけども、いよいよ来月完結ということでね、その前に今日、神様がね、もう一度ヨブに対して語られる場面が40章出てまいりまして、その箇所を今拝読していただきましたけど、まあ38章から続くね、最後神様のいわゆるヨブに対する問いかけなんでありますが、前回もお話した通りね、聖書の中で個人に対してね、これほど多く神様が言葉を連ねてね、語られた箇所はここしかありません。ですから、それほど長くね、一人の人間に対して、ヨブという一人の人物に対してね、神様が思いを 語られた、長々と語られたということの意味をね、まず皆さんに一つ感じ取っていただきたいね。今日の箇所はその中と一度ですね、結びが入ってもう一度二度目の神様の論述へと向かう場面とも言われてますけども、今読んでいただいた箇所のね冒頭で、ヨブが神様に対してですね、答えをしますね。それが3節から5節のところに出ていると思いますけれども、まあほぼですね、何も反論できない自らの姿というものをね、ヨブは感じて、あなたに何を主張できましょうか、もう繰り返すことはありませんと言って沈黙します。口に手を置いてですね、沈黙をするという場面になりますね。しかしそれに対してまた神様がね、改めて私に答えてみなさいということで語り始められたというのが今日の箇所なんですよ。で、今読んでいただいたところは、前半というか、その今日14節まで読んでいただきましたけれども、ここまではですね、それまで語られたテーマと少し違っていて、いわゆるこの世の秩序というもの、あるいは悪なる力というものに対しても、神様はそれをすべて支配しているのだと、その神の権能について語っていらっしゃいます。それに対してそのことがお前にできるのかと言っているわけです。私と同じようにおごり高ぶる者をくじき、悪しき者をね、裁くことができるのか、それはできないでしょうということなんだけれども、まあ、そのようにして最後神様自らの全権をですね語って、そしてですね、今日はご紹介しませんでしたけれども、15節から、新共同訳の聖書では言語通りベヘモットという言葉で書いてあります。ベヘモット、でこれはあの古い聖書ではカバと訳されていますね。カバ、それからもう一つ25節に出てくるレビアタンという、ね、これも言語通りレビアタンという言葉で訳してますけれども、古い聖書ではワニになってますね。でどうもこの描写を見るとカバとワニによく似ているので、カバあるいはワニというふうに今まで訳してきたんですけれども、まあ、文字通りのね、我々が知っているカバやワニとは少し違う部分があるのではないかということと、描写の中に少し神話的なね要素が加わっているということで、まあ、言語通りに今は訳しています。まあ、しかしね、もし皆さんが想像するとすれば、カバとワニをね想像するのがいいかなと思いますが、でもその話で終わってるんですね、神様の話は。ということでね、カバとワニの話は今日はしませんで、14節までということでね、お話していこうかなと思ってますけど、いよいよ神様のね、2回目の論述とも言うべき内容に入りますけれどもね、まあ、要は一貫した神様からの問いかけであるということは変わりませんね。ヨブに対する問いかけ、一体ヨブに対する問いかけを神様はしてますけども、これはもう皆さん一貫してねお話してきたことですが、ヨブが神様にお聞きしたいと願っているね、一つの苦難に対する答え、その原因です。これに関しては神様は全く答えられない。ヨブが持っている疑問、ヨブが問いかけているその内容についての答えを神様はしていない。しかし直接的にはそのような答えをしていないにもかかわらず、ヨブはこの神の語りかけこそがヨブにとって最も尊いものであるということを理解するに至る。自らの苦悩の原因をね、神様が教えてくださるのではなくて、むしろそれとは全く関係がないかのように思える、この38章から始まった神様の問いかけこそがね、ヨブにとっては全ての思いを消え去る愛の御言葉であったということです。それがどういうことかというのがね、まあ、今日の大きな、まあ、皆さんテーマではないかなと思いますね。先月の、ね、礼拝の中で最終的にヨブはこの神の言葉にね、酔いしれたんだという話をしました。これはまさに神の愛の招きそのものなんだという話をね、させてもらいました。まあ、しかしヨブに対して厳しく問いかけているかのように思えるこの箇所がね、どうして愛の招きであり愛の告白でありね、まだその愛に酔うようなヨブが体験をしたのかということが触れませんでしたけれどもね、まあ、それは今日ちょっとそのことについてねお話したいと思っています。さあ皆さん、この予告というのはですね、今40章まで来ましたけれども、 ずっと3年間の中でね、覚えてらっしゃることも多々あるかなと思いますが、一つは呼ぶ記というのはちょうどこう真ん中あたりにね、一つの頂点を迎える書であるという話をさせてもらったと思います。ある先生はこれは富士山型の書であるというね。ですから富士山を登るとき、ちょうど山頂にね登ったそのまさに頂き、これが呼ぶ記では19章なんだという。ですから42章まで、章があるわけですけれども、後半に結論があるのではなくて、ね、あるいは後半に絶頂があるのではなくて、ちょうどこの呼ぶ記全体から見ればほぼ真ん中あたりにある19章、呼ぶの言葉ですけれども、19章に、まあ、絶頂があるということをね、内村先生もそう説いてらっしゃいますけれども、多くの方がねそのように語ります。ですからちょうど真ん中あたりにね、呼ぶ記の頂点が来るという意味においては、ちょうど山でいうとね、山登りをした頂上に真ん中あたりに19章があるんです。ですからそれを越えるとね、山を降りていく、下っていくという、ね、まあ、こういうような構成になっているんだと、まあ、そういう意味で富士山型だということをね、言うわけですけど、まあ、しかし私はですね、そういうことはそういうことで一つあるんだけれどね、私にとってこの呼ぶ記の絶頂はやはりこの神の言葉であります。確かにね、19章、これはこれでとても深遠な呼ぶの告白があって、ここには旧約聖書の中でね見られない呼ぶと神様とのね出会いへのまさに 序章とも言うべき深い真理が語られていますし、またイエス・キリストという存在をですね、呼ぶが予見しているかのように思えるねメシア思想というものがそこにあるわけですけれど、その意味で呼ぶ記のねその19章は確かに絶頂なんです。しかしこの呼ぶ記全体を見たときに、私はやっぱりねこの神様が現れて呼ぶに語りかけてくださったこの箇所こそがね、呼ぶ記の最も重要なメインではないかなと思います。そう考えるとね、皆さん富士山を登るとね、私も富士山登りました、ね、山を登った人は分かりますが、富士山を登るとね、登る道中大変なんです。特に高山病がある方はことのほか大変なんです。頂上に登ってもね、登ったという達成感はありますが、実は非常に殺風景なんです。富士山は火山ですから、もう木も生えておりません。森林限界を超えてね、そして岩がゴツゴツとして、お鉢巡りというのがあってね、富士山の周りをずっとこのお鉢巡り、あれだけの1時間かかるんですけど、お鉢巡りをして最高峰にねたどり着けば、そこにはね日本最高地点という石碑があります。これはこれで感動的ですね。そしてもう真っ青な空がね広がっておりますので、夏に登ることがほとんどですよ。夏の雲は低いのでね、まさに歌の通りです。富士山というのは雲の上に、ね、頭を出しておりますから、下が雨が降っていても富士山の上は晴れておりますので、そしてまたその青空の、ね、眩しいこと、それはこれで感動がありますし、最も、ね、天に近い場所に立ったというね、そういう喜びはあって、富士山の頂を踏むということは日本人として生まれてね、誰もが一度は夢見るような、ね、ものかもしれません。しかしね、そこで感じる感動は感動としてあるんだけど、その降りた時の喜びがなおのこと大きいんです。苦しいんですよ、富士山登るのは。私は最初登った時はもう二度と行きたくないと思いました。富士山にはね、高山病になりましたし、とても大変だったから。当然登ってみてもね、まあ今言ったように風景としてはある種殺伐としておりますので、それを感動して喜ぶ余裕もないぐらい苦しかったね、早く降りたいなと思って降りましたけど、降りてみたらね、富士山だけは不思議でした。降りて数時間も経つとね、また登ってみたいと思うんです。そういう魅力を持った山だというか、行ってみた人にしか分からないかもしれませんが、ね、それをすごく感じるんですね。そういうことを思わせる山です。でもそれを思うのは降りた時なんですよ。また2回目登りますとね、私また2回目登りましたでしょ、もうこれで終わりにしようと思いました。しかし降りてみたらね、まだ別の登山口から登ろうかなと思ったんです。まあ1回目と2回目は山梨県側から登ったんですけどね、次は静岡県の方から登りました。とにかくそういう不思議な魅力を持っています。でその魅力は、山を登った後、山の麓に降りた時にね、登った山を見上げながら感じる世界。そう思うとね、この呼ぶ記も私は 頂点を登った後降りていくんだけどね、最後の最後降りていったところでね、この神様からの言葉を受けて、もう一度登ってきた富士の山を眺めながら、今まで歩んできた呼ぶ記の文章をずっと思い起こしながらね、この神様の言葉に触れた時にね、いやー本当にこの山はなんと麗しい素晴らしい山なんだろうってね、心の底から思えるような感覚というものがですね、あるんだな。ですからこの38章からの学びを通してね、呼ぶ記全体がまたね美しくね際立って見えてくるなということをね、私は感じ取りまして、まあ前回で今回のねこの神様の言葉というものをぜひ皆さんね心にしっかりと刻んでいただきたいなと思っています。前回もお話しましたけど、来月でね呼ぶ記終わりますが、呼ぶ記全体の内容をですね、私たちが本当のどこまで理解できるかっていうのは、これは一回ではわからないと思いますし、皆さんの中にもね本当に神様がこの呼ぶ記を通して示そうとしたこと全てを理解できているかといえばね、そうではないんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひこれからもね呼ぶ記は本当に皆さん学んでいただいてね、しっかりと心に残していただきたいなと思います。さあ、そういうことでいよいよ40章にね入っていきますけども、11月に入りましたので、皆さん紅葉がね美しい季節になりまして、皆さん紅葉巡りはまだされてないかもしれませんけど、私たちはちょっとね先週紅葉巡りしてまいりましたけどね、皆さん紅葉ってなんで紅葉するか知ってます？なんで葉っぱは黄色になるんですか？どうして葉っぱは赤になってオレンジになってね、色をつけるんでしょうね。え、緑に美しく彩ったね、木々がなぜこの秋の季節になると、色とりどりに彩り始めるんでしょうね。赤や黄色やオレンジ色に、日本の紅葉は世界で一番美しいと言われるのはね、色が多彩であるからというふうにも言われますけど、どうしてね皆さん そういう木々は紅葉するんだと思います？まあ、紅葉がなぜ起きるかというメカニズムは分かってるんですよ、ね、紅葉がなぜ起きるのか、なぜ葉っぱがね黄色に赤にオレンジに変わるのかという、そのメカニズムはね色素の関係で分かるんです。温度が下がってどういうことになるから色づくんだっていうのがね、これはもう分かるんです。なぜ紅葉するかというか、どのような原理で紅葉するか分かるけど、なぜ葉は紅葉するのか、
飛んでるの？
え？
飛んでるの？
分からないでしょ。これは今でも分からないんです。紅葉することのね、紅葉することのね意味は今も分からない。これ科学では分かりません。ね、科学はあくまでも葉が黄色になるその原理を理解するだけ。基本的には気温が8度を過ぎると8度以下になると紅葉が始まるんです。だからその温度が下がることでね、葉っぱがね黄色やオレンジや赤に変わっていく、その色素がねどのようにして化学変化を起こすか、これは全部わかるんです。でもなぜ木が全て、まあ、全てじゃないけどね、なぜ木が紅葉するのかという、これは今もわからないんです。皆さん考えてみたら、なぜ紅葉するのか、ね、神様なぜ紅葉するようにしたんだろう、ね、もう本当に私は思います。紅葉を見て喜ぶのは人間だけだから。特に日本人は紅葉が好きだと言われますけど、それは美しいから特にね。皆さん どう思います？なぜ紅葉させるような、ね、ものをお作りになったんだろうか、ね。まあ、そういうことを思うだけでもね、神様のね創造のまさに芸術を感じますよね。今日の箇所はね、大きく分けてね、ちょっとまあ最初にだけ、最初にちょっと内容的なことをね、触れますけども、1節から5節までね、これが神と呼ぶとの対話になります。 神様が最初の、まあ、第1回目と便宜上言ういうことができれば第1回目の論述というのが38章39章とありました。でここにはですね、天地創造の技から始まってさまざまなる動物を挙げてですね、神様がそれぞれの動物を取り上げながらこれらを作った自らの御業をヨブに語りつつね、お前は何が分かっているのか何を知っているのかと問うたんですよ、ね、で一旦ここで今日お話したところですね、一旦そこで終わってヨブは初めてねその神の語りかけに対する応答をしました。これがいわゆる沈黙の応答です。ほぼ何も答えられませんという、ね、応答です。しかしそれが終わって改めて神様はもう一度つむじ風の中から嵐の中からお答えになる。それが6節からですよね。ですからここからずっと続きますけれども、今日は14節まで読んでいただいたので、はい、6節から14節、ここにですね、神からの新たな問いかけというものが始まるんですね。そして14節まで今日読んでいただいたところは、先ほど言いましたように神がこの地を支配していらっしゃる、悪なるものをも完全に支配しておられるという神の支配について、絶対的な支配についてヨブに語りかける。そしてその後ですけれども、非常に不思議なんだけれども、15節からカバについて話をする。勉強書きますと、15節から24節までに、ベヘモット、ね、これはまあ一般にカバという、ね、ベヘモットについて語り始める。で新旧土薬の聖書は40章に25節があるんです。ですからレビアタンというのは40章の25節からになってますけど、口語訳聖書はレビアタンのところから41章になります。ややこしいですね。25節から、実はこれ40章の25節から41章の最後まで、26節までがレビアタンになります。でこれはいわゆるワリです。ワニテージ難しいですね。で今回はもうこれは触れません。特にねベヘモットレビアタのことは触れませんが、まあ、最後にカバとワニが出てくるっていうね、とてもユニークな話になるわけですが、さあ皆さん、この内容をね今日一つ一つちょっとお話しするのは、本題のテーマに入る方がいいかなと思いますので、一つ一つの言葉の話はですね、今回はちょっと遠慮させていただいて、大まかにこのことだけをちょっとねご紹介して、そして最後神様がね語られた言葉の意味をね皆さんともに考えていきたいと思いますけど、今日の説教の題目、皆さん分かりますでしょうかね。あってあるという、このあってあるというのはね、実は新共同訳の聖書や新改訳の聖書には出てきませんけれども、私はこの言葉は最初聖書に触れた時にね、神様の言葉としてねいつも心に残っていた内容、モーセが神様と出会いましてね、モーセがイスラエルの民を解放しに行く、その使命を神様からいただくんだけれど、私がね彼らにあなたの言葉を伝えるときにね、彼らがその神はどのような名前なのかと言われたら何と答えましょうかどういう神様からそんなことを言われたのかと問われたらね、何とお答えしたらいいですかと言ったときにね、神様が答えたそのご自身の啓示なんですね。自己啓示をこの時初めてされるんです、神様がね、モーセに。その時に言われた言葉を口語訳聖書はね、私はあってあるものというふうに訳していますね。あってあるもの、私はあるというものだ というふうに新共同訳は訳してますけど、あってあるという言葉の方がね、神様の永遠性というものをね表す意味においては心に残りますよね。ですからあえてその言葉をねここに使いました。あってあるもの、はい、ずっと前からあって今もあり続け、これからもあり続けるであろうお方、これが神様ですね。私はあってあるものだとおっしゃったんですね。このあってある神の愛というものがあるんだ。さあ皆さんよろしいでしょうか。今日の内容は呼ぶ記の私が思うには本当に真骨頂ですよ。これが皆さん分かっていただけると、呼ぶ記に示された神の長きこの4章にわたるね愛の告白の真意がね伝わるであろうと思います。それを分かっていただけるかどうかが今日の大きなテーマであります。もちろん言葉としては理解できても、皆さんの心がそのことをね、心で心情でそのことが受け止められたら幸いだなと思います。まあしかしその境地をね、その境地を私はこのタイトルで書いたわけです、ね、あってある神の愛に抱擁される幸いという、この箇所を読んで神の愛にね抱かれ抱擁され愛撫され神の愛に陶酔するというそのことをね心で感じることができたら、本当にヨブがね出会った神様と私たちは出会えることになるだろうと思います。ここの箇所もね、まあ、いろんな解釈がされているところです、ね、で一般的によく言われるのは、何度も言いますけど、ヨブはとにかく、自分には罪がないと主張して、そして自分が無罪であるという代わりに神様がむしろ有罪である、神様ご自身に問題があるんだというふうに訴えている。まあそういうようなヨブの弁論をずっと聞きながら、とうとう38章でね神様が現れて、ヨブに対してね、何をねそのような議論をしているのかと言ってね、神はその威厳と意向を持ってですね、ヨブに答えることのできないいくつもの質問をね、やりつぎ早に語りかけて、ヨブを沈黙させたという。で、皆さんこの箇所でヨブはね、沈黙してますよ、文字通り。神に対してあそこまで議論をしていたヨブがね、沈黙してしまった。それは自らの卑しさ、自らの罪深さ、そして自らの位置を超えてまで、立場を超えてまで神様にね対して向き合った、自らを恥じてね沈黙したんだと言われているよね。そしてもうヨブはここで謙遜をならしめられたんだとね、まあ、しかしこう言ってるんですよ。 なのにまだ神様は語り続けるんです。なぜか、ここで新たな問いかけをまたさらにされますでしょ。なぜかといえば、まだまだヨブの謙遜が足りないからだと言うんです。まあ、ある解説によれば、謙遜にはなったけれど悔い改めてはいないというんですね。だから神様は新たな質問を持ってね、悔い改めへと至らせようとした。ですからもうとにかくこの神様の問いかけは徹底的に人間予防ですね、神の立場からね、まあ、質問し問いかけ、そして自らの小ささと癒しさと罪深さを思い知らせてね、そして謙遜ならしめるだけじゃなくて、最終的には今まで言ってきたこと全てにことについての悔い改めに至らせるために、神様はここで語ったんだと言われている。でも私はそれは違うと今まで言ってたわけです。そんな話だったら呼ぶ気はね、どう思います？呼ぶ気が表した神様はどんな神様ですか？もう人間が少しでも何か頭をもたげるとね、もう必ずスコーンと叩くんですよ。何か人間がね神様に議論を吹っかけるとね、 もう答えることもできない質問でね、懲らしめるんです。そしてね、もう何も語りません、何も言えません、何も申しませんと言ってね、ただ悔い改めるというね、皆さんこういう神様だから。まあ今日の話皆さんわからないかもしれない。わからなくてもいいです今日は、ね、分からなくてもいつか分かる時が来ると思って、皆さんそんな神様じゃありません。前回も話した通り、ヨブは神様と話がしたい、神様と、ね、議論したい、それに対して神様はここで答えました。私はあなたにお前に尋ねるという親しい語りかけの中からこの議論が始まっているんです。そして皆さんね、何を神様語ったんですか。ヨブの質問に答えません。何を話しました。天地創造から始まって神がお作りになった動物を紹介して何を話しましたか。神様がね、天地万物をね、お作りになった、私が全てを作ったんだ、天地創造の始まりから、そして呼ぶよ、お前が今ここに生きていることも含めてね、そしてこのありとあらゆる自然万物万象が一つ残らず私によって作られたんだ、そのことを話された。皆さんこれを聞いた時にね、ヨブがどうして神の愛に陶酔したのか、今日皆さんに神の愛の真実がここにね掲示されているんだということをお話したいと思っています。神の愛の真実。神の愛を、神の愛をね、神の愛をね、皆さんこの呼ぶ記を通してね掲示されているという意味はどういうことか。神の愛の権限という言葉がありますよね。神の愛が現れる。まあ神の愛の啓示というふうに言ってもいいです。もう今日は結論だけを皆さんにね一つお話しようと思います。皆さん、神の愛はね、今までどこに現れていたのか。皆さん、神の愛というものを感じるとき、ね、神の愛をどこに見ていたのか。一つ聖書が示すね、神の愛として、私たちが大いにそこに愛を感じたのは何かというか、これはイエス様の愛なんです。イエス様を通して初めて神の愛がどのようなものであるかを見ることができた。イエス様の愛を通してね、神の愛がいかなるものであるかを知ることができた。ここに神の愛があると言ってね、イエス様の生涯の中に、イエス様が語られた御言葉の中に、イエス様の3年間のね交渉外の中に 愛を見てきたという。確かにそうでしょう。でも皆さん、それはね、それは罪人を愛する愛だったんです。罪人を愛し、我々の罪をあがなうというね、愛だった。まあ、皆さん、結局はイエス・キリストを通して現れたね、またイコールではありませんが、ある意味で贖罪の愛というものを私たちは感じてきたんですよ。だから我々はね、本当に自らが罪人であるということを知ったときに、その罪をあがなってくださるために、そんな私たちは罪人であるけれども、何の条件もなくね、私たちを愛し、そして自らの命を捧げてまでも私たちを神のもとへと救おうとされる、そのようなキリストの愛というものの中にね、神の愛を見てきたわけです。その神の愛に触れた時にね、今まで私たちは経験したことがない無条件の絶対的な愛をね、感じ取ってきた。そうじゃありませんか。そしてこの愛が神の恵み、恩恵、恩寵としてね、語り継がれてきたんじゃありませんか。違います。そういう愛は感じてきたでしょう。私はもう言うべきことしか言いません。通じないです。やっぱり難しいですね、動きはね。やっぱり最後のところにはね、なかなか至れない。今日私はね、皆さん、イエス様の愛はね、素晴らしい愛ですよ。でも贖いの愛はね、本当の愛じゃないんですよ。私はそれは皆さんに今日言いたかったんです。だって考えてみてください。なんで罪があるものを愛する愛が本当の愛なんですか。堕落したから、堕落したからイエス様が来られたんですよ。堕落した人間を愛する愛なんて神の中にないんです。本当の神が願った世界には罪もなければ堕落もないんです。罪人を愛する、罪を許す、 それを恩寵だと言って喜んでいる限りね、神様の愛の世界には遠いんです。神様の愛の中にはね、汚れも罪も堕落も何にもないんですよ。何があるんですか。ただ全てを作り、全てを備え、全てを与えて、もう私の愛は全部お前たちにあげたという、これしかない。それをもらったんです。もう天地創造の始まりの時に。だからイエス様が一番言いたかったことはね、罪人を愛し、悪しき者をあがない、どんなものにも雨を降らせ太陽を昇らせる神様だということ以上に、イエス様が本当に示したかった神の本質は、鳥を見なさい、野の花を見なさい、それが愛です。皆さん、高揚する原理は分かります。なぜ高揚するのか分からないです。愛だから。この愛が分からなかったらね、神様の世界は分からないでしょう。ヨブがなんで感動したの。それを語ったからですよ。神様が、私の愛は分かるだろう、天地創造した時から私は何をした、この地の果てにお前は立ったことがあるのか、この地を支えている親石を見たことがあるのか、こんなふうに私はお前を愛して全てを備えてきたのに、その愛がわからないのか。もうヨブはね、この愛にも酔ってるんですよ。もう皆さんね、私はっきり言います、キリスト教会間違ってるよ。あがらいの愛を説いてる限りね、堕落の愛です。あがらいの愛は尊いです。私はそれは否定しません。でもあがらいの愛は尊いけれども、それは堕落によって生じた愛であって、神様が見せたい愛は堕落のなかった時のあのエデンの園での麗しい愛なんです。その愛を神様は解きたいんです。でも堕落人間には分からないんです。罪人には分からないんです。でも神様はその愛を唯一理解できる人を見つけたんです。それがヨブです。だからヨブに対してだけ神様は饒舌だったんです。こんなに長く語ることができたんです。ヨブはそれを受け止めることができた。カバを見て、カバの話をするだけでヨブは感動して、どうしてカバがこんな風になってるんだっていう。イエス様はたった一輪の野の花を見なさいと言いました。働きもせず、紡ぎもせず、誰が全てを備えてますか。でもこの野の花の美しさがあのソロモンに勝っているではないかと言った。皆さん、空を飛ぶ鳥を見なさい。種もまかず、刈り入れもせず、蔵に収めることもしない、なのに養われている。皆さん、これをね、今日本当に少しでも分かってほしいんですよ。もう私だから思ってるんですね。内村先生がこの呼ぶ記の中で素晴らしいことをおっしゃってますね。内村先生もね、この呼ぶ記についてはいろいろと苦しまれながらね、講演をされたと思いますが、私一つね、内村先生の言葉皆さんご紹介します。こう書いてある、ちょっと言葉難しいんだけれどね、言葉難しいんだけれども、内村先生はこの箇所でこう言ってらっしゃるんですね。苦悶者の真の行き場所は教会にあらず、教師にあらず、宗教書類にあらず、神の所産物たる自然の万物万象である。もし我々が悩み苦しむんだったら、その苦悩を持った者が行く場所は教会ではありませんよ。 先生のところではありませんよ。まして宗教書を読み漁ってもいけませんよ。行くべきところは神がお作りになった自然の中へ行きなさい。自然こそがね、愛を権限した神の愛が現れた絶対的なものなんです。皆さん、キリストの愛を私たちはそれはそれで本当に感謝して受け止めますけれども、イエス様もそこでとどまることは願ってらっしゃらない。それを超えて野の花を見て、神が作りられた鳥を見て、そこに神の愛を感じることのできる心を持たなければ神のことになれないという。だから皆さん、愛の権限として見ればキリストの愛は二次的なものなんです。罪が起きてエデンの園で取って食べてしまったがゆえにね、現れなければいけなかった愛であって、神が本来予定した愛はこういう愛ではありません。もう愛は最初からあったんですよ。もう満ち満ちてたんです。もうこの世の中に、皆さん今日朝起きてなんで空気吸ってますか。ただで、もう神の愛でしょ。もう私はそれをもうヨブはね、そのことをこの神様との関わりの中から心の奥深くに痛いほど感じました。皆さん、今日ね、私の話すことはね、どのように受け止めてくださるか、それは皆さんにお任せしますけれども、ね、私はもう確信しておるんです。だから極端なこと言ったらね、皆さん、もう野外礼拝が一番いい。本当、自然に触れて自然と遊んでください。それは神の愛を知る最も大きな恵みです。先生の話を聞くことではありません。牧師の説教を聞くことが神の愛ではないんです。もうね、私本当のですよ、牧師の話を聞きながら皆さん礼拝をして来ていかなきゃいけない時期はね、贖いがなされてないというね、証拠です。もうそのものを飛び越えてね、もう自然に触れれば、せせらぎの音を聞けば、風の香りを嗅げば、木々の揺れ動く姿を見れば、ああ神様は愛です。もう苦悶は雲散無償していくんです、ね、こんな素晴らしい神の愛が満ち満ち溢れている、そして世界でも稀なほどに、これほど美しい日本という国にね、私たちは生まれてね、どれほど恵まれてます。でも私はそういう意味でね、そういう意味でキリスト者として言いたいの、日本人はどれだけ恵まれてますか。なのに貧富の差がどうだ、仕事が何だ、やるべきことが見つからない、冗談じゃない。本当に考えられない。今日皆さんね、来られる時にいたかもしれない、本当に足りほうが実ってね、色づいてね、美しいこの瑞穂の国がね、どれほど素晴らしい祝福のもとになってますか。皆さんどうぞ、今日ね、ちょっと私もね、本当にどう語っていいかわからない、もうこの内容はね、皆さん感じていただく以外ないから、難しい部分もあるかもしれない。心でね、受け止めてください。神様がなされたことは、まずね天地創造、その時神様はこう言われましたよね。まず光あれ、まず言葉を発した、次に光があった、その通り神の言葉の通りに光ができた。その次に神様どうしました。
それをご覧になった、ご覧になった、そしてよしとされた。皆さん、これにはとても大事な意味があると思いませんか。これと同じことを私たちは日々やらなければいけないんです。我々にできることは、神が作られたものをご覧になった。神様と同じように、神様が作られた一つ一つを皆さん見ることなんです。これが神の愛を知る道なんです。見ることです。だからイエス様は言ったの、鳥を見なさいと言ったんです。野の花を注意深く見なさいとおっしゃったんです。その見た時によしとされるという、この言葉が皆さんの心から出てきた時、神と同じ立場に立ってるんですよ。神様はその一輪一輪の花を見たから、見てご覧になってよしと言われた、よしとされた、よしとされたんです。それと同じ心をイエス様はね、持つことができたら、もはやあなた方は神の子である、神の国はあなた方のものですよと言いたかった。皆さん、今日の呼ぶ気はそういうメッセージなんです。だから、まあそういう意味でね、私は皆さんにね、一つ神の愛に至る道筋をね、お示しすることができるとすれば、もう最後は皆さん試練に向かわなければいけない。この世の中で堕落していないものは自然だけです。自然と親しむものは神を愛するものである。自然を愛するものは神の御心に生きる人です。イエス様はこの地上を見てね、すべては横島で、すべては逆さまになっていると言われました。そうです、私たち自体のものの見方や見つめ方がね、逆さまになってます。最も尊いことは何か、ね、最も大切なものは何か、どうぞ皆さんそのことをしっかりとね、受け取っていただきたいなと思っています。そんな意味でね、今日ヨブがね、出会った神様がどんな神様であったのかということを、どうでしょう、皆さん少しは感じ取ってもらえたかな。その神様の愛はあってある、ありてある神の愛でした。最初からあった、今も変わらない、その愛がヨブを抱擁したんです。だからヨブはその愛に抱かれて、愛に酔うというね、まさに皆さん、陶酔経という言葉がある。陶酔経陶酔してしまうというね、その境地、まさに愛の陶酔経にね、ヨブは到達したんです。皆さんがもしね、そのようにして神の愛に触れることができたら、本当に神様のもう満ち満ち溢れる愛をね、皆さんの肌で心で感じることができるでしょう。パウロの言われた通り、我が恵み何時に垂れりという、この恵みがどれほどの恵みであるかが分かると思うんですよね。最後に私事だけどね、私この呼ぶ気、皆さんね、3年間です。もう来月で終わります。もう呼ぶ気はもう来月で終わりましたらね、私の生涯において呼ぶ気を語ることはないだろうなと思ってますよ。内村先生は3度呼ぶ気をされたけど、私は多分1回でね、終わるかなと思ってます。でも私ね、個人的に皆さんね、50です今ね、私もはっきり分かりました。呼ぶ気をやって天命を知りました。 この呼ぶ気を通して我五十にして天命を知る。もう天命が分かりましたね、呼ぶ気で。そう考えた私の人生ね、私は中学校の頃論語を愛したけど、孔子様のお言葉通りになってるな。我十有合にして学に心を出す。数えて15の時に教会に初めて足を運んでペンテコス礼拝を受けました。我30にして立つ。私30歳の時に赤木牧師の後任者になりました。我40にして窓を開け、ね、40の時にねカナンチャーチが本格的になりました。そして50にして天命を知りました、呼ぶ気で。できれば60にして耳下ごう、70にして己の欲するところを行われてもそのノリを超えずという、ね、そういうものになっていければな、改めて願いますけどね。でも本当に不思議で、神様は時のなさること、時にかなってなさることは美しいなと思うのはそのことです。私はそういう意味でね、本当に神様の御力を感謝します。33歳という弱いの時ね、イエス様が十字架に行かれた33歳の時に私は牧師の安心を受けました。本当にね、そう考えてみたら一つ一つがね、時にかなってなされたことだなと思っているんです。でも今回思ったの、私はもう本当にこの呼ぶ気を通して50にして天命を知りました。その一端を今日皆さんにお話したんで、わかりますでしょうか、まあ、少しでも皆さんどうぞ感じ取っていただけたら幸いです、ね、それじゃあ賛美して終わりたいと思います、ね、はい、じゃあ今日は、90番を賛美して終わりたいと思います。それでは、90番を賛美していきましょう。はい、ではお願いします。
国になる。